健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り、申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。皆さんの健康づくりに役立てませんか？対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援、要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。生き生きワクワク介護予防教室の時、ところ。時、ところの順で読みます。A コースから E コース。定員は15人。A コース、6月6日月曜日から8月1日月曜日の毎週月曜日、午前10時から11時、一期公民館。B コース、6月7日火曜日から7月26日火曜日の毎週火曜日、午前10時から11時、城南コミュニティセンター。C コース、6月8日水曜日から7月27日水曜日の毎週水曜日、午前10時から11時、八田地区交流センター。D コース、5月24日火曜日から7月26日火曜日の毎週火曜日、午前10時から11時、老人福祉センター。E コース、5月25日水曜日から7月13日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時、間宮コミュニティセンター。F コース、G コース、定員は10人。F コース、6月8日水曜日から7月27日水曜日の毎週水曜日、午前10時から11時、悠々生き生きクラブ会津、中央2丁目。G コース、6月8日水曜日から7月27日水曜日の毎週水曜日、午後2時から3時。悠々生き生きクラブ会津、中央2丁目。なお、申し込み多数の場合は、今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り、5月12日木曜日。申し込み、問い合わせ。高齢福祉課。電話 39-1290。5月31日火曜日から6月6日月曜日は禁煙週間です。毎年5月31日は世界禁煙デーです。また、厚生労働省ではこの日から始まる1週間を禁煙週間としています。タバコは吸っている本人だけでなく、周りの人の健康にも影響を与えます。タバコを吸う習慣のある人は、この機会に禁煙に取り組んでみませんか？喫煙が引き起こす体への影響。肺がんや口腔がん、咽頭がん、食道がん、COPD、慢性閉塞性肺疾患、脳卒中、心筋梗塞、歯周病などの発症。妊娠時の早産や胎児の発育遅延など。 無理なく禁煙するために、タバコをなかなかやめられないのは、タバコの煙の中にあるニコチンに依存作用があるからです。無理なく禁煙するために、禁煙外来や禁煙補助剤などを利用する方法もあります。自分に合う方法を見つけ、禁煙に取り組みましょう。写真があります。喫煙は体に甚大な影響を及ぼします。この機会に禁煙について考えてみませんか、と添え書きがあります。問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 新型コロナウイルス感染症について不安なことがあればお電話ください。市では新型コロナウイルス感染症に関する不安や疑問を解消してもらえるよう、独自の総合コールセンターを設置しています。新型コロナウイルスワクチン接種について教えてほしい、新型コロナウイルス感染症のことで不安なことがあるなど、市民の皆さんのさまざまな声をお聞きします。どんなことでも気軽にお電話ください。相談先問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263。 食に関する取り組みや情報を発信、養蚕を意識して食べましょう。妊娠前後に食事に加え、養蚕をサプリメントで摂ると、胎児が神経管閉鎖障害になるリスクが低くなるとされています。また、養蚕には脳卒中の発症率を低下させたり、心筋梗塞などの循環器疾患の死亡率を減少させたりする効果があります。女性だけでなく、男性も積極的に養蚕を摂るようにしましょう。葉酸を多く含む食品と摂取例を紹介します。妊娠を希望している女性や妊娠している人は、葉酸を1日400マイクログラム摂るようにしましょう。茎立ち菜などの菜花類100グラム、含有量300マイクログラム、ほうれん草100グラム、含有量210マイクログラム、ブロッコリー100グラム、含有量220マイクログラム。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック、食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、週間的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し、細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 入力フォームその1、入力フォームその2、それぞれ QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合、次の症状がある人は、まずはかかりつけ医や診療・検査医療機関にご相談ください。なお、どこに相談していいかわからない場合は、受診相談センターにお電話ください。症状、咳、喉の痛み、発熱の症状など。相談先、かかりつけ医科、診療・検査医療機関、受診相談センター。電話、0120-567-747。24時間対応。市内の診療・検査医療機関の一覧はこちら。 QR コードがあります。子宮頸がん予防ワクチン定期接種の機会を逃した人へ。子宮頸がん予防ワクチンとは、ヒトパピローマウイルス、以下 HPV は、皮膚や粘膜に感染するウイルスで、その中に子宮頸がんの発症に関わっているとされる種類があります。HPV ワクチンを接種することで、感染予防効果が期待されています。平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性にワクチン接種救済措置を実施します。HPV ワクチンは平成25年6月から令和3年度まで積極的な接種勧奨を差し控えられてきました。この間、定期接種として受けられる機会を逃してしまった人を対象に、今回、無料で接種できる機会が設けられました。5月下旬に次の対象の人へ案内通知を送付しますので、ワクチンの効果と副反応を理解し、接種を判断してください。なお、接種可能な医療機関は案内通知の中に記載しています。対象、平成9年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性でワクチン接種が完了していない人。接種期間、令和7年3月31日月曜日まで。接種回数、3回。なお、現在定期接種で使用しているワクチンは2種類。子宮頸がんの予防には、子宮がん検診が欠かせません。HPV ワクチンは、子宮頸がんの発症を 100% 予防できるものではありません。性交経験による HPV 感染によって、ワクチンの効果は弱まることが分かっています。また、子宮頸がんの発症原因は、ワクチン接種で予防できるウイルス感染だけではありません。そのため、20歳を過ぎたら、2年に1回は子宮頸がん検診を受けましょう。早期発見は早期治療につながり、子宮を温存できる可能性も高まります。職場などで検診の機会がある場合は、必ず受診しましょう。検診の機会のない場合は、市の検診をご利用ください。詳細は、金剛の姿勢だよりと同時に配布する各種検診のお知らせをご覧ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 コラム、お元気ですか？気づいた時が健康への第一歩です。市管理栄養士、三山優香。昨年、アイズリードの取り組みの一環で、健康づくり対抗プロジェクト、以下、プロジェクトを実施し、20代から50代までの幅広い年代から約60人が参加されました。プロジェクトへの参加理由は、痩せたいと思ったタイミングだったから、鶴ヶ城マラソンに向けて運動しているから、家族に勧められて、と皆さん様々。自分で設定した目標体重や体脂肪率を目指し、1ヶ月間毎日体重を測定して記録をつけ、変化を見える化したり、運動を追加する、食事面では間食をやめるなどといった生活改善にも取り組んだりされました。皆さんの生き生きと取り組んでいる姿が印象的で、忙しい生活の中でも健康に関心を持っていることが伝わってきました。プロジェクトの実施前後に体組成と血管年齢を測定したところ、実施後の体重は平均でマイナス 1.5kg と想像以上の結果になりました。健康は大切と誰もが知っていると思いますが、長年の食生活などの生活習慣は、特に 自覚症状がないと変えることは難しいものです。しかし、今回のプロジェクトのように、自分で決めたことを実践して、体重や体脂肪の減少が目に見えて分かったり、動きやすくなった、目覚めが良い、痩せたと褒められたと成功体験を積んだりすることで、さらに健康への意識が高まると思います。また、大人は自分で考えて行動することができますが、特に小さなお子さんは大人が与えたもので味覚や体格が形成されます。糖分を含む間食が増えたり、運動量が減少したりしているせいか、近年は肥満傾向のお子さんが増加しています。気候的にも動きやすい時期になりました。この機会にご家族で運動や食への意識を高め、楽しみながら健康づくりをしませんか？気づいた時が健康への第一歩です。写真があります。3人の女性がストレッチしている写真です。積極的に体を動かそうと吹き出しがあります。気持ちよくストレッチするなど、身近なことから健康への意識を高めませんか？と添え書きがあります。